はい、今日はルカの福音書4章のところです。その前にこの前にこの系図のことでですね、少し、触れておきますが、これはですね、少し違っているところがあるわけですね。マタイの系図と、これはですね、どこが一番違うかというと、ダビデ、31節のところですね。ナタンとダビデ、ダビデからナタン、ダビデからナタンというふうになっているわけですが、マタイの方ではですね、そうなっていないところがあります。マタイの福音書第1章を見たらですね、これはダビデはソロモンと、有名なソロモンというふうに結びつけられておるところなんですね。ダビデの子ソロモン、そして後に続いていくわけです。で、最後のヨセフですね、16節でヨセフ、それからイエスで、そういうふうにここのところではですね、ダビデからソロモンになっていないというところですが、この点で、ですね、これはマリアの啓示だとかいうふうに前もちょっと言われて、そういうふうに説明をしようとする場合もありますが、このルカの福音書の前の23を見たら、ヨセフと書いてあるわけですね。この文面からするとですね、ヨセフはエリの子、それから遡ると、要するにエリの子はヨセフ、それからヨセフからイエスと、ヨセフからイエスというふうに書いてありますから、そしてまた女性の系図をですね、ずっとこれを書くということはほとんどなかった、ありえないはずなんですね。女性がどこから誰が親で、誰がずっと続いているかということを記録する必要がなかったからです。そういうふうに、このそういうことで、マリアがの系図であろうかとか言われたりするのも、そういう説明としては不十分なものがあって、はっきりしたことはわからないわけです。で、こういうふうな名前がずっと何百年も渡ってですね、長い間ですから、そういうふうに異なるですね、伝承っていうことがあったということは当然考えられるわけですね。イエス様が何をなさったか、どのように言われたかっていうことでもですね、違ってくる。それは当然といえば当然ですね。私がこういうふうに言ったことでも、全く違った受け止め方をする人がこれはもう必ずおるわけです。場合によってはですね、いろんな場所で今も経験ありますが、逆のような受け止め方をするような人もって、あるたった一つの短い言葉だけを取り上げてですね、そして、それをいろいろ言う場合もあります。他は今聞いてないとか、そういうふうに同じ言葉で現場でおってもですね、ある人はこう聞いた、いやこうだと、いや別の人はそういう意味じゃない、そう違うということが起こるぐらいなんですね。ですから、長い何百年か考えたらですね、そういうふうに異なるものができてくるというのは当然でもあるわけです。マタイとマルコとルカ、ヨハネと、これもそれぞれ場合によってかなり違うところありますけど、そういうふうな一つであるというわけですね。神の言葉として伝わってきたわけですけども、そういう人間っていうものが伝えていくわけですから、それぞれですね、異なるものがですね、伝わっていくということも、これは例えば創世記においてもですね、1章と2章では相当違っておると、これ前から言った通りですね。1章では人間の創造っていうのは最後になってるんですね。初めに太陽とか月とか作られ、動物も作られ、最後に創造の冠として人間が作られたと。けれど2章の方ではですね、そういうふうになってなくて、まず人間が作られて、その助け手として動物が作られたというふうに書いてあるぐらいですね。そういうふうに、これはですね、何を言おうとしているかって、さまざまなそういう受け止め方がある。それを通して神様が言おうとしていることがあるというわけです。ですからこれは科学とか数学のように答えが一つとか、たった一つの表し方とかないというのと違うわけなんですね。一つの花を見てもさまざまな受け止め方がというようなものです。いろんな受け止め方が神様さまざまに掲示をしていくと、で全体としてですね、それが矛盾しないということです。そういう意味でこういう細かな違いということはあるわけなんですね。 はい、まあ、そういうようなことは本当にいろいろ細かく見たらいろいろあります。でそういうことにまあこだわっておったら本当に神様のメッセージもわからなくなるということがあるわけですね。まああのまあ、こういう聖書の話にしてもですね、ある一言の表現がどうだどうだとなんとか言い出したら他のことをみんな捨ててしまうと分からなくなることもあるようなものです。全体として何を言おうとしているかということですが、でここのケースではですね、このアダムっていうのが最後に出てくるわけですね。アダム、神、神からアダムと、そしてそのどーっと流れの中でイエスというところにつながっていると。そして、マタイのところではどういうだったかというと、マタイのところではアブラハムから始まっているわけです。アブラハムから始まっているということですね。でアブラハムはこれはこういう神を信じる信仰の一番、まあ、元になっていると。まあ、アブラハム以前にもですね、ノアのように信じたという人もおりますが、それは詳しく書いてもごく一部のわずかなんですね。でアブラハムにおいて初めてですね、詳しくですね、ずっとその信仰に生きた状況っていうのが記されているわけです。そういうことでアブラハムはこのユダヤ人、神様を信じる信仰の、いわば信仰の父とも言われるわけですね。アブラハムの信仰というものがユダヤ、この旧約聖書の信仰、それからキリスト教、それから紀元600年頃に生まれたイスラム教、その3つの方に流れ込んでいっているわけなんですね。イスラム教というとは聖書と全然関係のない宗教を守っている人が非常に多いわけです。まあ、聖書という割はみんな買ったり見たりするけど、表面だけでもコーランってほとんど見てないものですから全く別じゃないですね。旧約聖書のからたくさん使ってある旧約聖書の一種の変形した宗教です。それは、まあ、見たらすぐにヨセフの物語にも出てくるしですね、ただ旧約聖書がいろんなものが出てきます。アブラハムを模範とするということが出てきます。まあ、そういうことですね。そういうアブラハムが、まあ、信仰、特にユダヤ人の信仰の模範ということで、父ということでアブラハムから出発していると。それをさらにルカではですね、遡って人間の一番最初の創造の初めの人間のアダムまで遡っているわけです。そしてイエス・キリストっていうのはそのアダム、人間の究極的な完成した姿なんだということも言おうとしていると。まあ、そういう意味でアダムというのが出てくるわけですね。まあ、最初のアダムが作られてからですね、罪を犯して間違った方向行ってしまったと。それをいわば完成された人間としてですね、究極的な目標を達成した姿がここにイエスなんだと、まあ、そういうことも一つは指し示そうとしているわけですね。それからのヨハネ、ヨハネにおいてはですね、ケイズのような名前がずっと続いては全く書いてなくって、どこから始まっているかというと、ルカがアダムから始まっていたのに対してヨハネは永遠の昔ですね、万物が創造される前からイエスにキリスト、イエスはおったと。まあ、イエスはおったといってもキリストはおったといってもっと正確じゃないからロゴスとしたんですね。なぜかというと、イエスっていうのはこの世に生まれた人間の形をした人に与えられた名前なわけです。キリストというのはですね、その油注がれた人という意味なわけです。祭司、大祭司とかですね、王とか。だからこの世の創造前からおったんだから、これイエスという名前でもないわけですね。キリストって言ってところで油を注がれたともちょっとふさわしくないわけです。ですからその言葉がない、油注がれる、あれその前、イエスと生まれるその前、遥かな永遠の昔からだから、だからもう言葉がないからロゴスという言葉で表したわけなんです。ロゴスっていうのはギリシャ語ではそういう宇宙を創造した、いわば永遠の理性のようなものとしてすでに使われていた言葉だったからですね。そういうふうに、マタイはアブラハムと、ルカはアダム、ヨハネは永遠の昔から実はキリストの本質があったと、まあ、そういうふうにそれぞれ違った強調点、強調表し方を持って記されておるということですね。まだちょっと他にこの細かなこともありますが、ちょっとそれはもう置いておくことにします。4章、今日のところですね、4章のこの一節は、まずですね、 アラノっていうのはこれは砂漠と同じなんですね。実際にイエスがこのサタンの試みを受けた場所っていうのは、まあ、伝説として伝わっている場所があります。私もそこの前をすぐ前を通ったわけですけど、全くそこら辺は何の木も草も一本も生えてない、完全な砂漠としか言いようがないと思って、この辺で生きておれたのかなと思うようなところです。でね、そういうところに、そこを記念して洞窟みたいなところに、ですね、そんな崖みたいなところに、その修道的な施設を作ってあるんですね。水もどないしてってどっから持ってくるのか、とても不思議に思ったわけですが、でこれはアラノっていうのはそういう砂漠地帯で、水も本当なんもないような非常に厳しいところなんですが、あそこで、そのアラノのここで試みと言われますよね。例えば誘惑とも言われる。これは日本語ではですね、かなり違うですよね。誘惑って言ったら、害してですね、何か悪いもの、特に男女関係の問題とか引っ張られるとか、そういうことによく使うわけ、誘惑を受けると。で、試みっていうのは、そういうこと関係なくたくさん使われるわけですね、いろんな場所に、試み試練。ですから、かなりこう、ニュアンスが違う感じがしますが、言語、元の言葉では同じ一つの言葉なわけなんです。ですから、訳語もですね、この二通りあるわけです。口語訳以前の、それから新海訳では試みというふうに訳してあるし、新教訳では誘惑としてありますが、英語訳などであれば誘惑と訳してあるテンプテーションがほとんどずっと多いですね。で、まずこういった基礎的な言葉からしてですね、ちょっと検討する必要があるんですが、その前にですね、まずその誘惑試みに合うために聖霊に満ちたと、そういう状態でそのサタンの誘惑あるいは試みに遭われたということなんですね。これは聖なる霊に、満ちていなければですね、負けてしまうわけなんです。これは旧約聖書から実はこの試みなり試練というのはずっと前からあったわけです。しっかりとですね、まだ聖霊というのは新約聖書からなんですけども、神の霊なり神様と結びついていなかったならば、人間は誘惑や試練に負けてしまう。そういうことで、まずこの聖霊に満ちてということがまず書いてあることです。このことも考えてみたらすぐに分かることです。私たちがですね、どっちが2つ道があると。こっちが正しい道、こっちが良くない道だと。どっち取ろうかなと思ったら、あ、自分はこっちの方が楽やと。聖霊がついてなかったら必ず楽な道を取る、あるいはみんなから認めてもらう、褒められる道を取るはずなんですよね。みんなそういうふうにですね、自分中心に考えるっていうことは聖霊に導かれてないから、より正しい方があってもついつい自分の方を取ってしまう。自分が何か言われた、自分を守るためにですね、相手をやってくるとかですね、そんなふうなことが時期に起こったりする。もうすぐにそういうふうにですね、人間は二つの時に自分が低くされるのを甘んじて受けられない。もうすぐにそういうふうに自分中心のを取ってしまうんですよね。もう本当に至るところにありますね、小さなことの。やり返したり言い返したりするというようなことが、そういうことでもすぐに起こっていくわけです。で、それはみんなですね、そういう試みにいつも負けておる姿ということですね。で、ですから、もうそれは日常的にあるわけです。聖なる霊あるいは神様にこのように満ちるというか、それに導かれないと。で、ここでですね、霊によって引き回されと訳されてありますよね。引き回されるっていうのはですね、何か犯罪に引っ張り回すという、昔ですね、キリスト教徒キリシタンたちが京都の町中をですね、耳を添いだり鼻を添いだりしてですね、そうして手を広げて引っ張り回した、散々それから処刑したという、引き回すというと何かそんなイメージがありますが、ここではですね、これちょっと訳する言葉、訳すすぎのような感じの言葉、これは単に導くという言葉なんです。これは英語訳のも、言語が分かる人は見てみたら分かりますけど、単に導くと、英語で訳でもリードです。受け身ですから、 He was led by the Spirit and was led by the Spirit, by the Spirit, Holy Spirit と。リード、レッド、レッドですね。過去名詞、導かれた、単に導かれたということなんですね。だからこの訳する時にもですね、訳した人のやっぱり考えや受け止め方によってこの訳語が選ばれますので、訳というのも一つの解釈だっていうのは、そういうところにあるわけです。 この訳した人の解釈で、これ引き回されたという意味では強いと、そういう感じがしたもんだから、この人は引き回すと訳したわけなんですけどね。だからこれは言葉っていうのも当然そういう意味、みんなそれぞれの受け止め方が違う。この訳した担当者においては引き回されたと、受け取ったということなんですね。でこの点は口語訳ではですね、これと同じです。引き回されたと書いてありますが、新改訳ではだから導かれた、他の訳も大概導かれたです。そういうことですね。英語訳ではみんなこのレッドということを使っていますから、こういうのはちょっと英語訳でですね、持っている方々は少しでもこういうことを調べてみたらいいと思いますですね。 Was led by the spirit、 スピリット、思いです。これはリードと、リードするとかよく使いますよね。導くという意味です。 He was led by the spirit、 霊によって導かれたんだと。こういうふうにこの試み試練においては、この聖霊っていうものが強調されているっていうのがすぐに分かるわけですね。まず聖霊に満たされた状態だということと、その試みに合っている間も聖霊にずっと導かれていったと。それに導かれていったのはなぜか、それさっき言いましたように、導かれなかったら負けるからです。サタンの強力な誘惑なり試みに負けるからなんですね。そういうふうにここは注意して読むと、そういうことは分かる。私たちもだから、神様を信じてない人はだからいつもそれは負けてると。いや、負けてないように見ると心の中は自分中心にしてるはずです。正しいことをしてると言って、そうしなければ損だと、自分の地位を守るためにそうしなければ損だと、よく思ってもらうためにそうするんだと。で、誘惑、例えばお酒、あれ悪いことやって許しない、こういうことしたらいけないと。結局だけど自分が大変な目に遭うと。そういう気持ちで自分と自分の利益を守るために悪いこともしないっていうのは、結局自分中心なんですね。政治に守ってるような人でもそういうレベルでしかないということ。で、本当に正しいことをずっとやってるように見えても、やっぱりそれはですね、限界があるわけですね。それはもう非常に困難なことです。その誘惑の度合いが強ければ強いほど、どうしても負けてしまうと。で、これをキリスト教を信じてもやっぱり同じことで、例えばペテロのような人、家族も呼ばせてたと、あの弟子たちですね、家族も捨てた、それから平和な生活、家庭生活、家族とこの生活も捨てたわけです。そうして職業も捨てたと。それ職業捨てたらどないなるか、家族とかの置いてたらどうなるか、そういう誘惑ですね、どっち選ぶかっていうのに、いや、勝ってですね、勝利してイエスに従っていくのを選んだってこと、とっても強く選べたわけですよね。大概そんななかなか選べないわけです。それほど強く片方をしっかり選んだ人であっても、別の誘惑、イエスが十字架にかかって殺されるって言ったら、そんなことあってはならないと。これ誘惑に負けたように見えないですよね。当たり前のようです。こんなに早く殺されてしまったら何もならないと。メシアだったら殺されてダメなと。支配すらんないかと。それは人間の考えに負けたと。だから誘惑に負けたと言ってもですね、悪いことを犯罪とかですね、いろんな誘惑に負けて引っ張り込まれたと。そういうことでなくっても、そのレベル、霊的に考えたら、人間の考え中心になった途端、早も負けたということになるんですね。これもサタンの退けて、このサタンに負けたわけです。ここで言うのはサタンが来た。だからそういうふうにレベルまで考えたらですね、いかにこの誘惑っていうものがですね、奥が深いかということです。一見非常にこの貧困法制でですね、真面目そうに会社なり仕事なりちゃんとしている人でも、そういう意味からしたら今言ったようにですね、至るところで負けてやると、自分中心にやっているということにもなるんですね。それからそういうことの他にもですね、イエスがもうじき自分は十字架で殺されるんやと、エルサレム、 に向かってですね、イエス様はまっすぐその方向に行こうとされた、そういうことを話された時にそれを聞き流してしまって、弟子たちは、いや、この弟子たち10人のうち誰が一番偉いんだろうかというようなことを一時まあ議論してたと書いてあります。そういうふうに弟子たちのように家族や仕事まで捨てて普通の安楽を捨てた人でも、そういうことに打ち勝った人でも、別の誘惑ですね、自分こそ上になりたいと、人から見下されたくない、それに強力なその誘惑に負けてしまう、人から言われたらパッと言い返すということも同じですね。何か言われたら黙って耐えられないということです。まあ、そんな風にみんなそれは誘惑に負けた姿であると、まあ、そういうことでたくさん実はあるわけです。だからこのこういうふうな誘惑なり試練にあったという記事を読んでですね、ああ昔イエスはこんな目にあったんやと、自分と関係がないようにして読んでもこれは聖書を読んだことにはならないということになるんですね。ですから、ああ私たちもこういうさまざまな意味のですね、誘惑や試練に勝っていくためにこそ、ここであるように聖霊を受けなければ、その聖霊に導かれなければ、いろんなところで生活の中で負けていくわけです。まあ、そういう意味が特にこのあるんですね。聖霊に満ちた、それから霊に導かれてと。それからこのさっき触れたこの誘惑っていう言葉ですね、この2つの意味合いがあるということで、この誘惑を受けるということについてですね、この言葉はですね、ペイラドって言うんですね。で、このギリシャ語のペイラドっていう言葉はですね、今言ったように、英語で言えば天気と誘惑する、それからトライ、テスト、試練、こういう2つの意味があるわけなんです、ペイラドっていう。ですから実際に聖書ではこの2つの訳で使われているんですね。この同じ言葉、ここでは誘惑と訳されているけど、別のところでは試みとか試練というふうに実際に訳されているわけなんです。ですから試みに試すですね、テスト、 put to the test とかいうふうになる。だからここはそういう意味がですね、重なっている、溶け合わされた意味で使っているのであって、どっちか誘惑か試練かどっちかっていうものとはちょっと違うんですね。これはまあ当然ですね、誘惑を受ける、悪い引っ張り込まれるということですね、まっすぐな道から。それは試練でもあるわけですよね。例えば病気の時、もう神様いないんだと、あんまりもう苦しかったらですね、もう神様信仰必要かと、そういう誘惑、同時にまた試練でもあるわけです。そういう苦しいけれども、あくまで信じ続けるかどうか、それがテストされている試練だということもあるし、誘惑でもあるわけですね、もう必要かと。そういう意味で、意味からしても誘惑ということと試み、試練ということですね、これはつながっているわけです。で、実際にこのペイラ像がですね、そういう意味合いで使われているところを少し上げていきますと、ルカで言いますとですね、11-16ですね、ここ試みでルカで言いますと、ルカの11-16を見ていただいたら、同じペイラ像というギリシャ語がそういうふうに使われています。11-16にですね、イエスを試そうとしたと書いてあるんですね。この試すってのは、これペイラゾーです。ここのところで誘惑ということに訳されてるですね。それをここイエスが見抜いた。この時はイエスを誘惑しようとしてなくて、イエスから確かにテストしようと 行ったわけです。まあ、そんな方にですね、同じ言語が日本語で言うとなんか全く漢字が違う言葉に訳されることがあるんですね。ですから荒野の誘惑とも訳され、荒野の試練試みとも訳される。どっちが間違いということではない、両方の意味を重ねているから、私たち読むときにもこれは試練とも試みとも読んでもいいわけです。でも誘惑、我々を引っ張ろうとする誘惑というふうに当然受け止められるともいうわけですね。はい、それで、まあ、元のところに、帰ります。で、まずここで、この最初の試練あるいは誘惑っていうものは一体何だったかというと、これは人間にとって一番基本的なもの、いわゆるこの本能ですね。食べるって、食べるということは最もこれは基本があるからです。で、考えてみたらですね、世の中のさまざまなことみんな突き詰めたら究極的には食べるということと結びついている。戦争もまさにそうです。なぜ太平洋戦争が起こったかと、それは日本だけでは不況の時にですね、どうしてもできないと、世界的な不況で満州中国の方へ行ったわけです。そしてそこをですね、自分たちが作った商品がここに売るさばこと、中国の方へ販路を拡大しようと、あるいは日本狭すぎると、狭かったら当然ですね、食べていくのに不都合だと。だから満州、中国、他人の領、他国の領土のところに日本人をどんどん送り出していって、自分の国のように勝手にしていったわけですね。で、それをどんどん広げていったものだから、そして中国が怒ってきたと。こういったことをやっつけると。爆撃すると。そしたらもう今度はですね、アメリカが圧力を加えてくると。そのことやめろと。国際連盟も圧力を加えて。もうそうしたらですね、いよいよ、もう困ってしまって、東、東南アジアの石油を奪わないことには、アメリカから石油を止められたら、これはやっていけないと。それで、イギリスやアメリカの艦隊は奇襲爆撃をいきなりかけたというのが、太平洋戦争の、まあ、直接の意味ですね。要するに言ったら、経済面で要するに食べるっていう問題なんです。もう何でもそうですね。ヒトラーの問題でもそうで、第一次世界大戦でドイツが徹底的にやられて、ものすごい莫大な保証金を課せられた。これも政治家難しいぞと。そういう不満をですね、全部巧みに利用してヒトラーという人のし上がったわけです。だから元はそういうふうに生活の苦しいとか食べられないぞとか、そういう問題にあるで、まあ、そんなふうに、究極的にはやっぱり食べるという問題が根本にあるんですね。どんなことにも。でそれがそういうふうに、ここで出てきているわけです。で試練というそういう問題は確かにですね、まず本能、食べるとか性とかいうそういう問題で起こる。これはもう今も日本もそうだと思いますね。今は日本は食べるという問題であるけど、逆に今度もう一つの本能である性という問題で非常に大きな誘惑にあって、若い人たちが次々と落ち込んでいるということも、若い人だけではないと思いますが、まあ、そういうことが起こっていると思います。で、その時に、サタンが言ったのは非常に空腹にあったからというわけです。意志がパンになるより、まず自分の必要を満たすようにその能力を使ってみたらいいだろうと言ったんですね。自分の必要を満たすために、でここが大きな分かれ目だったわけです。さっきも言われたように、イエスは神の国のためならば5000人、これは男だけですから全部含めたら1万人以上軽く超えた。それになんかパンをですね、作り出すこともできるほどのお方だった。それなのに自分のために、自分のこのクリスナのためにですね、パンももう作ろうとされるなかったと。これはもう驚くべきことですが、これで言おうとしていることは、本当の神の子であるためには、与えられた能力、力を徹底してですね、神の子のために使うかどうか。ですね。何か不思議なことをするのはですね、別にキリスト教でなくても、他のいろいろな宗教的な人、霊的な人でもいろいろおるわけです。これは昔からあるんですね。イエス様もそれを認めて、私の名を使ってさまざまな不思議な技をするもの、でも私の心、神の御旨と全然違って、要するに自分中心のためにしてやると、そういうようなものは外に追い出されるって言ったのです。 そういうふうに様々な不思議な驚くべき技、奇跡のようなことは偽物であってもできるということなんですね。そういうふうな悪霊の働きがあるわけです。それだけでなくって、この世には様々な能力、これは例えばピアノが弾けるとかですね、スポーツができるとか、科学技術でですね、ものすごい複雑ないろんな技術を作れる、できる、これも本当に奇跡のようなことですね。この前言ったロケットですね、地球のぐるぐる回ったと、あれはもう宇宙を回っていて、大きな線でもあれも必要な古代線でもいいところで、数百キロぐらい地球の表面に行った川の川ですからね、光やったらだって1秒 0.0 何秒というか、全然光の速さで行ったらもう一瞬のうちに行くような近いところくるくる回って、川の周り回ってるだけで宇宙行ったと、本当に大きな、古代妄想的な宣伝ですね。別の意図があるから、ああいう古代妄想的な宣伝をしているわけです。宇宙ってのは太陽ってほんの宇宙の小さなんですよ。太陽の遥かな向こうで全部宇宙なんで、そこに行ったかのごとくですね、宇宙旅行だとか、大きなあの、はったりみたいなもんですね。あんなことは堂々とですね、しかも科学技術者がああいうことを用語を使うってこと自体が非常に不可解なもので、宇宙開発そのものがですね、本当に人間の福祉のためにしてないんですね。でいかにも良いことをしているかのように言うわけです。大体派手なああいう目立つことっていうのは、大体元はですね、怪しい何かがあるっていうことを、気をつけとかなきゃいけないことです。オリンピックもそうですよね。そのかそれを置いて、今度の小泉さんのああいう派手なですね、優勢どうのこうの、派手にものすごく相手に、死ぬように目立つような人ばっかり選んでくる。そういうふうな陰に必ず別の意図があるということですね。本当に国民のため、本当の幸いのため、良いことのためということ、別の考え意図で、ああいうこともなされているということがある。それに惚れくと、こう誘惑に引っ張られてですね、ああ、小泉さんかっこいいことである、これも医療かと、自民党とか言う、そういうふうな、浅い考えの人がわっと増えるということがあるんですね。そういうことは、試みにそれこそ負けておるということです。で、このですね、この今言った一番の誘惑は、要するにこの食べる本能に関わるものだ。その時に自分のためにするかどうかということで、今言ったいろんなスポーツにしても芸術にしても政治科学にしても、そういう能力をですね、自分のために使うか、神の国のために、神様のためにですね、人のために使おうとするか、これも大きな分かれ目なわけです。これは多くの科学技術というものがですね、ロケットの技術にしてもですね、いろんなガス、化学、プラスチック、いろんな化学薬品、それらが何のためにいわゆる発達したのか、それはしばしば戦争だったんです。ロケットという技術もですね、ヒトラー配下のドイツの科学者がイギリスにですね、飛行機で行ってたら爆撃されるときに、だから飛行機で行かなくてもロケットで爆弾積んでイギリスに近いからですね、打ち込めたら楽だと、それで一生懸命なってロケットの研究して見出したわけです。そして、負けてしまったから、今度その科学者がアメリカが当たって、ああいう宇宙開発、あるいは人工衛星、人工衛星の目的はですね、上から見張ってるんだから一番軍事的に都合がいいわけです。だからもともと人工衛星っていうのもこういう軍事目的なんですよね。ロケットもそうです。それからいろんな薬品類もそうですね。そういうふうに本当に人のためっていうのは戦争というですね、人を大量に殺すということを平気で考えるような、そういう連中を人々によって考えられて、しばしば科学技術が発達してきてしまった。だから神の国のためっていうのではなかったわけですね、もともとそういうところがあります。そういうふうに、例えばピアノが弾けるとかですね、あるいは絵が上手であるとか、あるいはスポーツがホームランを打てるとか、で誰のためにしてるか、ただ自分の栄光のためにしてるっていうことが非常に多いはずです。神様の国のため、本当に人の幸いのためになんてホームランを打てると、そんな人聞いたことはないですね。極めて稀な人が映画にもなった炎のランナーっていう、ね、炎のランナーっていう人はオリンピックで優勝までした人が、これは伝道者だったわけです。不思議なことに、そういう伝道者で並びながら、その非常なですね、走る能力を与えられた人で、それを神の国のために用いようと。で、そしてその後ですね、優勝した後でそれも捨てて、そして中国の伝道者行ってですね、そこで、死んだということです。そういう人も確かにおることあるけど、極めて稀な例ですよね。だからどんな能力でもですね、力でも絵でも神の国のために使おうとすることはできるわけです。だけどほとんどの場合には、 そういうふうに自分のために使うと、自分の栄光のため、自分が楽をする、自分が褒められるため、何でもそうですね。何かを書く力がある、私でもこう命の、なんか文章を書く、絵を書く、インターネットでも技術、何でも、みんなですね、密かに自分のためにしておるかどうかということです。心の一番奥で、やっぱり自分を褒められたいと、自分が大事にされたいとしてるんだったら、これはここで言うですね、このあらの試みに負けてしてるということなんですね。ということで、私たちの心の奥の深いところでですね、そういう試み、負けたか勝ってるかということが決まることなんで、表面見たってわからない。人のために一生懸命してるのに、あの人も本当に悪魔のかからみに勝ってるんだと、そんなことわからないところなんですね。だけど本当に神の国のためにですね、してる場合には必ず何か祝福がその周りで起こってくるわけです。そういう形で分かってくる。どんなにこの表面を取り繕っても嘘は嘘なんです。どっかでこれが見破られていくということが起こるわけです。そういうことなんですね。このまずここで言ってみる。自分の力でパンを作ることもできるのに、あえてそんなに苦しいのに、自分のためにはその奇跡の力を使わなかったんだと。それが本当の神の子であるための大きなテストでもあったわけですね、試練。で、ついにこの自分のためにこの力を使えと言われたのに対して、そういう悪魔の強い誘惑、これは非常に強力だったはずです。これはあちらこちらでですね、観察あったように、本当に人間も飢えたら人間の肉でも切って食べたいと、これはもう蛇でも何でも食べると、先日も本当に飢えた時にはミミズを混ぜて食べたという話がありますよね。だから、まあ、好き嫌いとかいうものはですね、一番早く治ったら、飢えさせたら必ず何でも平気で食べるんだから、ね、これはもう当然のことです。満たされた生活だから好き嫌いということが起こるのであってですね、本当に3日3日食べなかった猛烈に食べたくなるんですね。だから、まあ、美味しく食べようと思ったら、美味しく食べたいと思ったら、一番良いのは高価なものじゃなくてお腹空かしたいと、そういうことが言われるぐらいです。これでですね、このサタンの誘惑、それほど強い誘惑に応えようとして、イエスは何を使って武器としたか、その剣、武器っていうものは神の言葉だったということなんです。この点がまあ重要なところなんですね。いろいろな誘惑がある、あるいはテスト、試練がある。その時に私たちは何によってその誘惑を振り切ってしようとするんだろうかと。これは、神様を知らない場合には自分の意思だと思います。自分の考え。だからよく意思が弱いから誘惑に負けたって言われると思います。だけどもう聖書ではですね、自分の意思で頑張ってですね、誘惑を断ち切りなさいっていう言い方は全くされていないんですね。それは人間の意志やいうものは本当に弱い脆い。これは前にも出てきた通り、聖書でも書いてある通りですね。ペテロは仕事まで家族まで捨てるほどの、まあ、勇気もあった。だからイエスがじゃあもう殺されると言った時に、私はあなたが殺されることになっても従っていきますと言ったはずです。自分の意志はそれまで強いんだと思ったすぐ少し後に、あれにこんな人は絶対知らないと激しく誓い始めたとまで書いてある。こういうふうにですね、人間やは絶対にしませんよ言うたってですね、これ当てにならない。時と状態においてはだから意志でですね、誘惑を跳ねつけますとか言ってもこれ当てにならないわけなんですね。いや今まで全部誘惑を負けませんでした、まあそんなこと言い切れした一人もいないはずですね。心の中の誘惑までさっき言ったことを考えたら、そういうことで聖書ではですね、揺るがないものにしっかり結びつかなかったら私たちは引っ張り離される誘惑に負けてしまうという、それが この永遠に動かない神の言葉だったというわけです。非常に苦しい時には自分の考えや意志すらもですね、もう揺らいでしまう、分からなくなるんですね。もうここずっと昔始めてるんだという、どうして自分の言葉で言わなかったんだろうか、知りとけと、なぜ言わなかったのか、わざわざですねと書いてあるとか言って、なんで引用されたんだろうかなと不思議に思ったことです。だけど実際非常に病気とかなんかで苦しい時にですね、自分の考えもそのないわけですよね。もう本当に考えることもできないです、苦しい時には。そういう時には、例えばほら痛みだけでもそうです。非常な痛みがあった時、考えてどうしようやってもうできない。でその時に神様にですね、必死でですね、精神支援に参ります。憐れんでくださいと、あるいは神様は必ず助けてくださると、そういう短い言葉にすがっておるということで、誘惑から引き離されないということですね。それでこの自分の言葉、考え、意思ではなくて、すでに書かれた神様からの言葉にすがったと。でこのパンだけで生きるのではない、これはさっきも言いましたけど、ぜひどこで書いてあるのかを知っておいた方がいいと思いますから、旧約聖書を言うときます。新命記の8章ですか、294ページ。新命記8章の3節にある言葉ですね、294ページ。この8章の3節に、この2節から見たら、2節もこれも有名な言葉です。主が導かれたこの40年のアランの旅を思い起こせ。この40というのと今日この40というのがこれ関係があるわけなんですね。40日間と。この旧約聖書のアランの40年というのをですね、今日のところでもこれが用いられているわけです。イエスも荒野の40日、こうして主はあなたを苦しめて、ここでは試しというふうにも訳されています。そして神の戒めを守るかどうか、これはことないですね。まず神のためにするという、それを守るかどうかが、テストされています。そして主は愛する人々であったけれども、あえて苦しみ飢えさせたと。そしてこの文脈で、人はパンだけで生きないんだと。主、神の口から出るすべての言葉によって生きるということを、こういう苦しみを通して知らせるためだったということです。こういうふうに、この有名なですね、私たちは、口から入るパンだけでは本当の意味で生きることはできないということをはっきり言われて、神の口から出る言葉があったらそれで生きるんだと。逆に言い換えたら、いくら口から入るパン食べてもですね、生きてるっていうのはそれは動物的には生きられると。だから本当に神様が目的とされているような、神様のお心にかなった生きるということはできないというんですね。神の言葉がなかったら本当の意味で生きることはできないんだと、はっきり言われたということです。それはどうしても自分中心だから、本質的に動物的だというわけですね。神様知らなかった、それは当然そうなると思います。いつこの勉強するのも、私自身を振り返っても、だから自分のためだったわけですね。何をするにしても自分のため、自分のため。それ本当の意味で生きていることではなくて、形は違うけど、動物が一生懸命餌を求めて自分のために生きているのと、同じだということなんですね。はい、そういうふうに私たちは生きるというのは、神の口からの神の言葉によって本当に生きるということです。 で、まあ、こういうふうにして、神の子であるかどうかがテストをされた。で、私たちも同じことで、日々のさまざまな試練、誘惑によって本当にキリスト者であるかどうかが要はテストをされると。しかも愛する子供を一層そういうふうにテストされるんだと思いますね。で、最後のこのヤコブ書の言葉はそういう意味で出てきますので、これだけ最後に言っておきます。ヤコブ書っていう一章ですね、出てきますが、421ページですね。ヤコブ書の一章の二節ということです。421章2節で、この二節のとちょっと天井と持ってないようにしておりますから、二節と三節、二節三節ちょっと増田さんの前マイクで持ってますか。
私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。
はい、あともちょっと楽しますが、まあ、そういうことでですね、愛する子は一層試す試練を、こういうイエスは一番神の愛する子だと前に言われたわけですね。愛する子だから甘やかせるんではなくてこうする、だから苦しいこと試練にあったらこれを喜んでそれを受け取るということが最終的なですね、私たちの在り方として、こういうふうにも言われているところです。はい、ちょっと長くなりましたが、ここまでにします。